今セブンのサウスピークなんですけども、田中さんの感想を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします。
今サウスピークってどれぐらいなんですか？
今ちょうど6週目に入った。
はいはい、5ヶ月半。残りどれぐらいですか？
あと残りあと今週1週、あ、来週っていうか1週間、
あと1週間。あ、もう終わりなんですね。
はい、
そうです。早かったですか？
まあ早かったですね。最初の1日、2日、3日はちょっといろいろと長かったんですけど。
長かったんですか？
またはずっと。
なんで勉強しようと思われたんですか、英語
を？ですね、やはり最初、私、去年までちょっとコンピューター会社で働いてたんですけど、はい、でそこからまあちょっと、まあ、新たなことをやりたいなというのがあって、はい、それで、まあ、一つはちょっと英語の勉強だったんですよ。で、あともう一つはなんか技術、手を、なんか職人技を、手になんか技術をつけて、
コンピューターとはまた違う分野で、手職を持ったりと。で、その中の、まあ、一つの英語をちょっとやろうかなと。
そうですね、はい。
英語っていうのは英会話をってことなんですか？
そうです、英会話ですね。
で、それで留学しようと思ったんですか？
最初はあれなんですよ、去年に英会話教室入ったんですよ、日本で入って。はいはい、それでまあそれが大体1年半ぐらいやって、それからまあちょっとこっちかな、留学。
最初からそういう計画をされたんですか？
いや、留学する計画はなかったんですけど、
とりあえず日本で通いで勉強されたんですね。どれぐらいの頻度で行かれてたんですか？
まあほとんど週に4日か5日ぐらい行ってます。
仕事終わったら？
まあ、はい。
なるほど。でも すごいですね、そのペースで1年間やってるんですね。
はい、そうです、はい。
そう、やっぱりそれ継続すると成果も出てくるかなと思うんですけど、どうだったんですか、手応え的には？
やはりちょっと、成果は出てきましたね。でもやっぱ物足りないっていうのはあったんで、それでまあ留学をしたっていうのは。
ネイティブのグループレッスンですか？
まあ、ネイティブとあと日本人も
やってます。日本人の選手もいて。
いるんで。
グループの中でこうみんなでディスカッションしたりとか、そういう感じですか？
そうですね、はい。まあ学校みたいな感じですね。
なるほどなるほど。じゃあ結構生徒数は多いんですか？
そうですね、まあ多い時は10人、20人とかいる時あったんですけど。
なるほどなるほど。でそれで1年やってる中で、まあ手応えも感じてきたけど、なんか物足りなさも感じてた。
そうですね。
それはやっぱり喋る機会が少なかったんですか？
まあそうですね、やっぱそういうのがあって、あとやはり自分もっと話したいなというのがあって、やはりちょっと話すような機会がないっていうのと、あと発音がちょっと、もうちょっとレベルアップをしたいなっていうのがあったんですよ。
はいはい、なるほど。その英語を勉強しよう、まあ、やりたいことが、まあ、英語ともう一つ手に職っておっしゃってましたけど、はい、なんで英語をやりたいと思ったんですか？
やはりちょっと将来、まあ、仕事、まあ、英語関係の、まあ、海外で働くのもいいなと思ってて、
はいはいはい、
そういうのもあって一応勉強。
なるほど。じゃあ目標的な海外で働くことみたいなところが一つあるわけです
ね。そうですね、一つの選択肢としてはありますね。
海外にもっと来たいということですね、選択肢として。なるほど。それで日本でまあちょっと物足りないなと思った時に留学を検討したして、
はい、
でそれでフィリピンに行こうと思ったんですか？
そうですね、まあ、フィリピンとは限らなかったんですけど、ある程度候補はあったんですけど、まあやはりフィリピン近いなっていうのと、あと、まあ、フィリピンの人の発音がすごい綺麗だっていうのを、まあちょっと聞いてたんで。
あ、それ周りに留学行かれた方がいたんですか？
そうですね。そういうのがあって、
はいはい。
だからまあ一つはそういうのをあって、ちょっと、まああと安いっていうのもあったんで、それで、まあフィリピンっていうか、
いいフィリピンの方がいいな。まあ、自分が発音矯正したいけど、フィリピンの発音はいいらしいと、安いし、
はい、
なるほど。で、どうやって学校を決めていったんですか？
まあ一応やっぱ2つか3つぐらいちょっと選んだんですけど。
あ、そうなんですか。
それで9月に1回説明会があったんですよ。
日本で？
日本で、新宿のところにやってやってたんですけど、そこでまあ一応参加させていただいて、
はい、
それである程度いろいろと、まあ、こういう施設でやっていて、まあ、特にこの学校は他の学校と比べてまあ厳しいよというのは以前聞いた、そういう話があって。
それは説明会の
時に？説明会の時です、はいはい。それでまあ本当にまあ勉強したいっていう方だったらここはいいんじゃないのって、それで。
他の学校はどういうのを検討されてたんですか？
まあ、あとは、どうでしたっけ、SME とかっていうところは、
スパルタ
とかもあったんですけど、
はいはい、
あまり迷わなかったですね。1週間ぐらいで、うん、まあ、決めちゃったって感じですね。
それは説明会に参加して、
はい、
ここがいいんじゃないかなって思えたってことですか。なるほどね。説明会は春ジェイさんが説明されてたんですか。春ジェイさんが説明されてたんですか。丸山さんが行かれてたんですか。
いや、
柴田さん
ですね。
ああ、そうなんだ、
うん、
なるほど。まあ自分は本気で勉強したいから、
ま
あ、厳しい学校がいいかなというふうになったんですね、はい、なるほど。で、すんなり決めて、
うん、
7週間ぐらいで申し込まれたわけですよね。
あ、はい。
で、初めてのフィリピンですか。
初めてですね。
あ、そうなんですね、はい、どうでしたフィリピンは。
あ、やっぱまあ結構貧富の差が激しいっていうのはあって、うん、治安もあんまり最初にイメージはあんまりあれ良くなかった
来た時、
来る前ですね。
あ、来る前ね、はいはいはい。
そう、治安があんまり良くないっていうのもあったって言ってて、はいはい、それ結構いろいろと貧富の差が激しいから、うん、あんまり夜とか出歩かないようにって言ってたんですけど、うんうんうん、まあ来てみたら、まあ、そうでもないなと。
そこまでではなかった。
そうでもなくて、
特に何もトラブルもなく。
そうですね、はい、
なるほど。サスピックってトイック の, あの試験でレベルは計算されますけど、
あ、はい、
入った時は何点ぐらいだったんですか。
入った時500です、
ね、500なんですね、で、まあ、トイック対策、トイックが目標ではないと思いますけど、
はい、
まあ、教材トイックなんで、
はい、
まあ、定期的にもう6週間いたら受けてますよね。
や
っぱりそれはトイックのスコア上がっていってるのか。
一応昨日、まあ、受けたんですけど、
はいはい、
まあ、ちょっと結果わかんないんですけど、
はい、手応え的には、
まあ、まあ、ちょっと良くなったかなっていう
感じ
が
あり
ますね。
へ、なるほど。今は、500だったら1日3コマですか、4コマですか。
今は3、あ、今4、あ、3ですね。
3コマですか、
はい、
で、どういう授業を受けられてるんですか。
で、発音と、はい、あとグループレッスンと、
はい、
あと英作文、4S と呼ばれてる英作文なんですけど、
はいはいはいはい。で、あとは、まあ、音読したり、
はい、
まあ、授業の準備してるわけですよね。
うーん、
どれぐらい授業され、あ、勉強、実習されてるんですか。
あ、でも大体1日、あ、その授業とは別に大体4時間か5時間ぐらい。
5時間ぐらい
ですね。
それは大体音読なんですか。
まあ、いや、主に音読っていうよりはあれですね、一応自分で文章を書いて、
あ、
まあ、それで読むっていうのが多かったです。
なるほど。
まあ、自分のちょっと目的は英会話とか話したりっていうんだったんで、
う
ん、まあ、自分でこう文章を作って、
はいはい、
それで
教科書の、まあ、リーディングするんじゃなくて、自分の言いたいことをライティングして、でそれをリーディングして、
はい、
で先生に訂正していただいてっていう感じだったん
です。そうです。
なるほど。
そういう、
うんうんうんうん、発音の授業はどうでした。
あ、やっぱいいですね。やはり日本と比べると、
うん、
やはり周りがやっぱみんないるから、
うん、
自分の要は発音を強制してくれるっていうような感じじゃないんですよ。
日本はグループですからね。
グループなんで、ちょっと発音が下をもうちょっと巻いた方がいい
か
なって言うんですけど、この後やっぱマンツーマンなんで、
うん、
もうかなりもう細かく。
細かいですよね。
まあ、そこが一番いいなと思いますね。発音の、まあ、自分の強制っていうか、
うんうんうん、
そういう向上が一番得られたような気がします。
なるほど。はフォニックスの教材でやってるんですよね。6週間やるともう全部終わってる感じですか、1冊の本。
ああ、そうですね。一応今日も今3冊あるんですけど、
うんうん、
でももう2冊で割と終わって、あと
1
冊、
はいはい
はい、もう半分ぐらいまでいってる
んで。あ、そうなんです
ね。でも多分
3冊ぐらい終わるんですね。
終わっちゃいます
ね。で、やっぱり自分自身もその日本で、まあ、グループレッスン参加した時と今だったら自分の発音違いを感じるわけですよね。
やはりやっぱかなりちょっと自分の発音がちょっと違ってるなっていうのは認識さして、
この後日本に帰ってまた英会話教室行かれるんですか。
まあ、行く予定です。
楽しみですね。
まあ確かにそうですね。まあ、自分がどれだけ、
ね、
まあ、できる
のか、先生がどういうふうな反応するのか。じゃあ初の授業は、まあ、コニックスを使って、
はい、
1日1コマ、まあ、やって、で、まあ、自分で練習してっていう
こと
です
ね。
で、グループは、グループ1コマですよね。
はい。
それは写真見てやるやつですか。
そうです。写真で、まあ、描写、自分の、
はい、
描写なり、
はい、はい、伝えて、他の方も、まあ、 同じような一つの写真に対していろんな表現するんで、まあ、いろんな表現の仕方を勉強するって感じですかね、
はい、
それも自分として、まあ、いいインプットができてる感じですか。
ああそうですね、そういうのも、まあ、ある程度、自分としては、まあ、できた、まあ、やはり言いたいことは言えないっていうのが一番つらいんですけど、
うんうんうん、
まあ、ある程度先生が察知してくれて、
うん、
待ってた。
なるほど。あの、もう一つの授業、僕多分その授業知らないんですけど、それどういう授業なんですか。
は
い、
これはあれですね、あの、まあ、あの単語 の, あの文章は書いてあるんですけど、
はい、
でそこからある程度、単語をピックアップして、
うんうん、
それを使って、まあ、エスペシャリとかそういう単語を使って、
うんうん、
英作文を、
あ、
まあ、作るんですけど。
なるほど。なるほど、まあ、なんかライティングとか、まあ、自分で文章を作る練習なんですよね。
そうですね。
はい、なるほど。それが、まあ、自分のやりたいこととつなげやすいんですよね。
そうですね。はい、
じゃあ、あの、まあ、自分で予習してるの時間っていうのは、はい、結構その作文してる時間が結構多いんですか。
作文ですね、はい、
やっぱりその、
で
それをスラスラ読めるように練習して、それを繰り返すことで、あの入学前に比べてやっぱりこう表現が豊富になったりとか言葉が出るようにっていう手応えはあるんですか。
わ、はい、あ、あります
ね。あ、そうなんですね。なるほど。じゃあ今、まあ、鍛えられてるなって感じの発音と、まあ、表現の仕方が増えて、
はい、
っていうのを感じるわけです
ね。そうですね。やっぱり一番身についたなと思うのは発音
なんですね。やっぱり発音ですか。まあ、スピーカーは発音矯正を一番力入れてますからね。マンツーマンで。まあ、フィリピンの学校では発音ってオプションになってる学校も多いんですけど、
ね、ああ、はい。
でもまあ、日本人はやっぱり発音どう考えても苦手なんで、あの、それを一対一でしっかりやるっていうのは、すごい、まあ、僕も大切だなと思いますよ。グループ、フィリピンでもグループで発音授業やってる学校がまあまああるんですよ。
ああ、はい。
でもまあやっぱり一人一人できないこと違うんで、
うん、
1対1で細かく指導するっていうのは厳しいじゃないですか、先生。
確かに、あの、まあ、目的は多分いろいろあると思うんですよ。トーイックのスコアを上げたいっていう人と、うんうん、自分、まあ、自分みたいにこう発音矯正したいっていう人もあるんですけど、うんうんうん、まあ、トーイック上げる、このスコア上げるっていうのが、
うん、
まあ、日本とかでも、まあ、できると思うんですよ。
うんうん、
あの、いろいろ教科書とか聞いて回ってるんで
自分で勉強してね、
ただ発音っていうのは、あの、いくら自分が、まあ、練習してもそこを、まあ、指摘してくれる人がないと、うん、やはり向上はしないなというのがあって、
あの、僕が発音教材受けた時に、うん、
はい、
正直ちょっと辛かったんですよ。
あ、
めっちゃダメ出しされるけど、
はい、
できないじゃないですか。
あ、はい、
で結局もう何が正しいか分からへんくなってきて、あの、まあ、舌も巻くし言われたことやるけど、
はい、
なんかできてるのか分からへんなと思って、
はい、
で、あの、そういうのなかったですかね、辛い気持ちになるみたいな。
うん、やはりそうですね、自分やっぱ L と R の発音がよくできてない、
うんうん、
特に L の発音ができてなくて何回も何回も矯正されるんですけど、うん、まあ確かに、うん、意識しないとやっぱ、
うん、
意識 しないと発音できないんですけど、まあ、だんだん
あのできるようになったし、
まあ、
そうか。じゃあ別にその辛い気持ちはなかったんですね。
まあでもやはり何回かやって結構同じことを繰り返したりするんで、
はい、
まあ、落ち込む時は
ありますよね。
はい、
いや僕が落ち込んだ時あったんで、
はい、
みんな落ち込まへんのかなって正直思ったんですよね。
あ、
まあ、それはすごいでもありがたいことだと思うんですね、
はい、
先生も永遠に指摘するのはしんどいと思うし、あの、あと、サスピックって、まあ、やっぱり勉強を本気でする人が集まるっていうのを、
うん、
まあ、その、バーンって言ってますけど、実際来てみてどうでしたか、周りの生徒は。
まあ、やはりみんなやっぱ、やる気があるっていう視点、生徒が来てるんで、
うん、
やはり自分のモチベーションもこう上がってく
るんですよね。やっぱりみんな勉強を、こう、黙々としてる感じですか。なるほどね。あの、サウスピーク外出できますけど門限あるじゃないですか、
はい、
平日ってみんな外出されるんですか。
平日はでも夕方5時とか6時ぐらい、あ、5時に一応門限、あ、夜ではちょっと出かけたりっていう、
あ、
ちょっと気分転換に。
なるほどね。あの、まあ、1日の流れとして、
はい、
まあ、授業3個まで、まあ、
はい、
予習服で5時間やったら8時間やってるわけじゃないですか。
あ、はい、
で食事とってもまだちょっとだけ時間あると思いますけど、どういうふうに過ごされてるんですか。はい、
あ、でも自分の場合は朝5時半、5時ぐらいに起きて、
はい、
それで一応5時、5時半に一応門が開くんですよ、
はいはい、
それでちょっとジョギングして、
30
分ぐらいジョギングして、
あ、そうなんですか、この辺走ってるんですか。
あ、そうですね、それで、まあ、自分の気分転換して、それで朝食べて、
はいはいはい、
それで少しちょっと勉強した後授業に入るっていうパターンが多かったです。
あ、じゃあ夜は早めにお休みにならないといけないんですか。
夜はもう10時とか、
はいはい、
まあ 9時とかにもう眠くなってなっちゃいますね。
最初疲れますよね。
ええー、
その最初の1日2日がすごい長かったとおっしゃってましたけど、
はい、
それはやっぱり生活に対して戸惑いがあったんですか。
そうですね、まあ自分日本に行った時夜型だったんで、夜の2時とか3時とかに寝て、朝の前の9時とか、そういう起きたりとか結構夜型だったんで、はいはい、そこの切り替えが一番きつかったってなって、で運動なんかほとんどしないかったんで、
すごいもう全然違う生活になったんですね。
だからまあある意味健康面っていうか規則正しい生活ができて、
はいはい、
まあすごく、あの健康でも。
それなんで走ろうと思ったんですか、今まで走ってないの。
ああ、運動しないといけないなと思って、多分このまま太るなと思って。
動かないから。
あ、はい。
ずっとここで勉強してますからね。ああ、そうなんだ。食事はどうでした。
まあ食事は、まあ美味しいですね。まあ、結構でもちょっとパターン化しちゃってるんで。
まあ、それは、まあ、仕方ないところしかないですけど。ちょっとじゃあそういうのでちょっと気分転換で外食したりとかっていうのもあるんですか。
もうありますね。まあ日曜と土曜日とか。
はいはいはい。この辺だったら何を食べられるんですか。
この辺だったら、あとは韓国料理やとか。
なるほどなるほど。
あとはピザとか、
はい、感じですね。ちょっと違うもの。
違うものね。
食事はじゃあ別に問題なかったですか。お腹壊したりとかも。
うわあ、うちも、
あ、
まあ、結構丈夫なんで。
はいはいはい。
そういうのはなかったですけど。
そっかそっか。じゃあまあそういう意味で言うと、まあ、日本で聞いてたイメージ、話通りのイメージ通りの環境だったり、英語勉強環境だったりって感じですか。
うん、そうですね。まあそうですね、まあ、勉強し、まあ勉強は結構良かったなと思って。
あ、そうなんですね。そう思ってた以上に良かった感じですか。それはやっぱ発音の部分ですか。
発音が、はい、やっぱここまで丁寧に教えてくれるのはちょっと日本じゃないなと思って。
ないですよね。なるほど。これからあの日本に帰っても英語の勉強を、まあ、継続されると思うんですけど、
はい、
まあ、その本来その、海外で働きたいなと思うところもあったわけじゃないですか、
はい、
そのためにあとまだ自分が足りない部分ってのは何なんですか。
あ、やはりもっとコミュニケーションをしたいなというのもあって、まあそういう場をもっと作っていきたいなと思ったらいるんですよ、まあ、日本帰ってからも。
なるほどなるほど。日本に帰ったらでもあんまりそういう場ないじゃないですか。
ないです
よね。どうやって作ろうと、なんかイメージあるんですか。
でもやはりもう一回ちょっと、なんか海外、まあ留学としたいなという気持ちもあって、それであとは、まあそういうので、職をちょっと探したいなというのもあるんですよ。
もう一回、英語留学ですか。
まあちょっとそれも一つ考えてます
ね。もう一度。もしその今自分に足りないものをさらに鍛えようと思ったらどういう学校を探すんですか。もう一度サンスティックで発音を鍛える感じですか。
まあ発音もそうなんですけど、まあ、今度ちょっともうちょっと少し自分のボキャブラリーというかこの知識、話すよう話すもっと話す会話っていうかコミュニケーション
できる話す機会が多い場所
な。
それはフィリピン以外で言ってるんですか。
まあ、フィリピンでも別に
全然構わないですか。なるほどね。そっか。フィリピンで外出た時に英語で話しました。外出された時とか。
はい、そうですね。
まあ、そういうふうな、まあ、英語を使う機会も、まあ、多少あるわけですよね。なるほどね。周りでフィリピン留学されてる方おられます。日本で。
あ、日本で。
はい。
ああ。
おられます。
でもそんなに多くないですね。やはりアメリカ行っちゃったりとか、あとカナダ行ったりとかって。
やっぱりフィリピン以外の国に行かれてるん
ですね。もう、そうですね。
そっか。やっぱりまだまだフィリピンマイナーなんですよね、多分。
そうだ、ね、まあある意味そうです。まだまだって、うん、全部、うん、そうですね。
なるほどね。でも体験されてそれはどうだったんですか。まあご自身はフィリピンでしか体験してないですけども、
はい。
まあ、どういう人に会うとかそういうのありますか。
ああ、そうですね。うん。まあある程度、うん、確かに。ある程度ちょっと一回初めて行く人結構いいかなと思ってるんですよ。なんでかというと、やはりちょっと、まあ、いきなり、まあ、アメリカとかオーストラリアとか結構あるんですけど、はい、まあ、フィリピンっていうのはまあ近いっていうのもあって、
うん、近いですね。
で、まあ、手軽に、まあ、4時間、5時間ぐらいで行けるような距離なんで、
うんうんうんうん、
だから結構気楽に行けるような、
うんうんうん、
まあ、国かなと思ってるんですよ。それで、まあ、フィリピンって、英語は、まあ、公用語になってるんで、
うんうんうん、
だから、こう、英語を話す機会として一番、まあ、
いいかな、
いいかなと思ってるんですよ。
なるほどね。周りの人が、まあ、お知り合いとかのお友達が、はい、まあ、フィリピン行ってたからこう帰ってきたら、どうだったみたいなことを言われることもあると思うんですよね。
は
い、で英語を勉強したいんだけど、まあ、例えばですけど、帰って、
はい、
英会話スクールに戻ったら、
はい、
まあ、発音がすごい良くなってるから先生とか周りのクラスメートがびっくりして、
はい、
それどうしたんだみたいな。
あ、
でそれでフィリピン留学ってどんな感じなのっていうふうに聞かれたら、
はい、
どういうふうに説明されますか。
あ、やはりあれですね、うん、まあ確かに一番、まあ、一番いいのはやっぱ発音がすごくいいなっていうのはあって、でそういうマンツーマンで本当に、まあ、やはり実際こう面と向かって、
はい、
できるっていうのが一番メリットがあるかなと思ってて、
やっぱり第一で、
でオンラインの英会話とかもあるんですけど、
はい、
ああいうのだと、まあ、画像画面で
はいはい、
やるんで、
はい、
本当にやっぱ下の起きたとか、
はいはい、
あとまあ手の動きとかそういうのがちょっとやっぱ一番コミュニケートするときにやっぱり面と面で向かってやる方が一番いいなと思ってるんです
よ。なるほど、細かいの
が少
ないんだったら
とか、指摘とか。
そっか、じゃあやっぱりそのフィリピン留学は1対1で、まあ、細かく訂正してくれるのがすごいいいんじゃないっていう話ですよね。
はい、
じゃ逆にその、まあ、フィリピン留学するんだったらこういうことは気をつけておいた方がいいよみたいなことがありますか。
ああ、そうですね。気をつけたらいいっていうと、あれですね。まあ、どうなんだろう。ちょっと、これはあんまり、あれかもしれないですけど、結構やっぱ、先生のレベルもいろいろあったりするんで、まあちょっとこれちょっと日本と比べちゃうっていうのもあるんですけど、
はい、
日本の、私はちょっと言ってたところなんですけど、まあある程度、すごい結構キャリアのある先生があったり、
はいはい、
まあ、文法だとかそういうことを細かく教えてくれるんですけど、
はいはい、
やはりちょっとここも、ここだけかじゃないと思うんですけど、
あ、
まあ、ある程度、自分がある程度文法とかして、うん、ある程度いかないと、まあ、厳しいなっていうのはあって。
そう、文法面ですか。
そうですね、文法とか、そういう、まあ、細かい、まあ、文章とかも作るんですけど、うん、本当に細かいところの指摘はちょっと難しいなとは思って、
うんうん、あ、そうなんですね。それは自分がライティングしてるときに、
ライティング
こう指摘してもらったりするときに、
はい、
あれって思うことが、
まあ、
たまにあるってことですね。まあ、それは先生によったなってことですか。
先生も寄ったりするんですけど、やはりちょっと、その、どういったらいいの、言い回しだとか、
うんうん、
要は動名詞とか不定詞とかそういう使い方とかあるんですけど、この場合は動名詞しか使っちゃいけないよとか不定詞しか使っちゃいけないよとかなんですけど、
うんうんうん、
まあ、そういうところの説明が、まあ、ちょっと物足りなさをちょっと感じたりっていうのはあります
ね。そうですね。まあ、これはまあ、フィリピン多分全体にあると思います。まあ、フィリピンに、まあ、やっぱり下がね、何言語っていうのと、やっぱすごい喋れるし、英語も映画だって字幕なしで理解できるけど、その日本人案外文法マスターいるんで、
はい、
日本人は喋れないから今まで勉強してきた人は知識はあるんで、
あ、
そのフィリピン人の文法間違いが気になる人って一定数いるんですよね。
あ、
で多分僕は まあ、僕の意見ですけど、これは、まあ、フィリピン人に文法をまあ細かな部分で習うよりは、やっぱり自分らができない喋るところをいかにたくさん機会を使うか、その先生のできるところにフォーカスして、そのだって日本人の先生って喋れないけど文法教えれるじゃないですか。でその時に生徒がその喋られへんかったら信用できないとか言わないじゃないですか。だからその英語の技能ってやっぱりいろいろあるんで、まあやっぱり先生の得意分野から学ぶのがいいかなと。でまあ、もちろん文法のすごい、ね、フィリピン人もいますけど、
はい、
あのやっぱりその経験に応じてたと思うんで、まあ、やっぱり自分に合う先生っていうのはあるかなと。自分の能力、
うん、
まあ、日本人でもすごい文法を知らない人いるんで、まあ、そういう人は全然こっちでも勉強できると思いますけど、
はい、
細かなパターンになってくると、まあ、気になる人ってどこの学校でもお会いしますね。
あ、
そっちにあまり縛られちゃうと、先生信用できなくなったりとか、
はい、
でもあるんで、まあ、そのバランスがすごい難しいですね。
はい、
なるほどね。あの、TOEIC の勉強ってご自身でされてるんですか？特にしてないんですか？
あ、まあ、一応知ってます、
ね。あ、してるんですか？
あのテキスト対策のとかが。
そうなんだ。へえ、楽しみですね、結果が。そんなにね、
まあ、
TOEIC にやってないけど、結果として上がれば、
面白いよね。上がれば、
サンスピードの特徴だと思うんですけど、トイックみんな上がるけど、はい、まあ、今お話聞いたみたいに別にトイック対策してるわけじゃないじゃないですか、
はい、
他の学校って過去問やってひたすら授業でやってますけど、
はい、
サンスピードの場合はまあみんなご自身の空き時間にまあ過去問解いたりとかしてるけど、
はい、
授業では基本発音矯正して、
はい、
って感じですもんね、
ええ、
それであれだけみんな上がってるのはすごいなと思います。
あ、
そっかそっか、なるほど。じゃあ、まあ、あの最後にいつも皆さんに聞いてるんですけども、それから留学検討されてる方にもしメッセージがあれば最後一言お願いします。
あ、そうですね、まあ、ちょっと私の意見なんですけど、
はい、
やはり海外、あ、留学行く方にはいろいろ目的があると思うんですよ。発音矯正なり、
はい、
と言ったかと思うんですけど、
はい、
やはりちょっと自分のもっと会話ボキャブラリーなり、うん、こう会話の幅を広げたいってなったら、
うん、
ちょっとこのフィリピンとかの海外留学って、
うん、
まあ、一番いいのかなと思います、ね。
わかりました、
はい、
あの今日はお忙しい中どうもありがとうございました。
はい、どうもありがとうございます。
続いて頑張ってください。
はい。